CQ ハムフォーガールズ。3月10日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織と
JI-1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3月といえば
卒業シーズンがやってまいりました
ですね。もう高校はね終わったかななんて思いますが、これからは小学校と
明日が多いのかな。3月11日あたりが多いですね。
早いよね。
中学校
そうすると何、受験はもう終わったのか。終わって発表がその次とかだっけ
ね。茨城県はそうなんですよ ね。
そうですよね。
もう卒業泣くに泣ききれないみたいな発表が気になってそわそわみたいな感じですね。
特に高校はね、高校受験の時のねあれは ね、
もう親もちょっともう次の日の発表が心配 で、
今はあれで号外新聞出ないんでしょ。
あ、ね、昔ありましたね、号外新聞ね。
昔はね、だって番号じゃなくて名前だもんね。
あの近所の人とかね、知り合いとかね、
どこだわ
本当プライバシーのかけらもなかったですけど ね。
まあでもそれがやっぱり昭和なんだよ ね。
今本当にもうみんな大体あの高校なんかに見に行く子もいますけど、手元でね番号ポチいですかね。
もう合格それでもう分かっちゃうんだ今は。
そうですね、ポチッと。
あのさ、あの時間になってまだかなまだかなっていうあの張り紙をされるあのシーンあるじゃない、
はいはい、
あれがね今はもうなくなってきちゃってるのかな。んじゃね、
ね
もうやらないのかな学校では。
あ、ね、やってると思いますよ。私息子の時は行きました。
あ、そうなんだ。
高校に、はい、張り紙ワクワクしながら。
あ、
娘の時には手元でポチ
ッポチでした。
ポチで
自分のこう番号を押すだけ、
はい、
なんか
番号入れるだけでポチッと。
いやーなんか味気ないっていうのもあるけどね
、はい、
うん、まあでもいろんなね皆さん思い出。でもまだまだコロナ禍での卒業だったんだよね。まだ2年こと、ね、今年から少しマスク、ね、外せるようになってみたいな、
卒業式に歌を歌うっていうのがねできなかったじゃないですか、コロナ禍でね。
そうなんだ、うんうん、
今年あたりは多分ちゃんと歌うんですかね。
で、あとどうなの、今の学生さんたちはもうマスク外してるの。
マスクは外してても大丈夫だったんですけど、ここ数ヶ月インフルエンザが流行って
風邪とかで、
はいはい、マスクまた増えてきたみたいですよね、
うんうん、まあでも卒業式ぐらいはねなんかみんなでマスク外してね、なんかすぐ最後お別れしたいよね。
三田さんは卒業式に歌う歌って言ったらパッと何が浮かぶ世代ですか。
なんだろう、よく覚えてないけど私たちの時代は何だったんだろう。送る言葉だったのかな
あれですか、卒業式歌ったのは仰げば尊しですか。
うん、ですね、ですね。
うん、
今違うの、
仰げば尊し歌えない子が多いみたいですよ。歌わないから
信じられないわ、
ね、
今何歌うの。
あ、なんかねいろいろあるんですけど、何でしたっけ、あの真剣ゼミとかでよく聞いたやつなんだっけ。
あ、分かる、ね、分かんない、歌えないけどなんか流れてたあれね
、はい、
ああいうのなんだ、ね、時代だね。
いろいろ、
まあでも本当に皆さんね、この高生は高校のこのね休みってこの3月ってこれから自由時間が増えるわけじゃない
ね、あの新学期が始まる
まで
引っ越しとかでね、
うん、
頑張ってる子も多いですよ ね、
うん、アルバイトも大変だね、引っ越し業者さんね。
あと車の免許とかをね取り始まったりする子もいますよね。
あ、いろいろ、いろんな私卒業旅行行ったな、
あ、
友達とね。
確かに、もう今本当に卒業して新生活始まるまでの楽しい時期だと思うんで、
ね、じゃあこの時期にぜひアマチュア無線の免許をじゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあそれじゃあ今日の曲は何でしょうか。
あ、懐かしいという方も多いですかね。卒業ソング1曲お送りしましょう。斉藤由貴さんの卒業です。
たちに This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、斉藤由紀さんで聞いていただきました。卒業でした。はい、吉澤さんの時代は第二ボタンもある学ランでしたか？
え、そうですね。ね、学ランも結構そういう高校もありましたね、ね、中学も。
今ね、はい、学ランの学校ってだん少なくなってきて、みんなどんどんブレザーになってきてますからね、
そうです ね、うん、ね、私もブレザーでした ね、 ね、
あ、そうなんですか、私は学ランだったな、中学高校男の子は ね、うん、ね、
その学ランは結構多かったですね、電車の中乗ってても学ランの人たち、ね、なんか
私たちの時代は、スカートが長い時代だったので、
あ、なるほど いや、それを、それと斉藤由紀さんを掛け合わせるとあれを思い出すんですけど。
ヨーヨーですか。
あ、そうです、ヨーヨーです、
ね、あの、だからその時代にすっごいミニの子がね一人いたんですよ。
おお、
すんごいミニにしてる子がいて、その子はね、はい、ちょっと飛んでるお姉さんでした。
あの、時代に流されない、
ね、そうですね。あた、逆に私はもうね、足が見えなくなるぐらいの長いの相手だった。はい、はい、そんなことでございました。はい、卒業です。そう、ね、卒業シーズンですからね。
はい、
はいはい、
改めまして、
はいはい、ハム CQ ハムラジオの吉澤さんです。
CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。ちょっと突然失言して
しまいました。いえいえ、とんでもないです。今日もじゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、後半はですね、なんとあのちょっとみゆかさんがちょっと休業ができまして、あの2人になりましたんで、よろしくお願いします。
はい、
さあ今日はどのような内容でいきましょうか。
あ、そうですね、今回はですね、
はい、
2024年 CQ ハムラジオの、あ、ごめんなさい、 CQ ハムラジオ2024年3月号、
はい、
こちら2月19日に発売になっている本なんですが、雑誌なんですけども、こちらの中からテーマを拾ってみようと思います。で、今回ですね、3月号は付録別冊付録がついている号です。
はい、はい、なんかすごいネットワーク無線ガイドって書いてありますけど。
そうなんです、今までネットワーク無線とはちょっと言われてなかったんですけど、
うんうん、
今まではですね VOIP 無線って言われたものをちょっと今回ネットワーク無線と題して、
はい、
その解説書を付けさせていただいたという感じです。
まあ、今のね、要するにあの HF 帯だったり VU だったりの川、ね、あれは本当に直接電波ですけど、今はとインターネット回線を使った無線というのも今は結構主流になってきてますもんね。
そうですね、実用化されてるって。実際にもう、始まってからもう15年以上、もう20年近く経つじゃないですかね。でこれじゃあ具体的にこれって何なのよって、うん、今あの三田さんがおっしゃった途中にですね、インターネット回線を使って更新を中継してしまおうと、
はい、うん
うん、遠くというか普段あの電波が飛ばない地域にも途中インターネット回線を使って更新の内容をこうそれを使って伝送させていろいろ幅広く更新しようという仕組みですね、うん、
はい、
で VOIP 無線って言われてたんですけども、はい、VOIP はこのインターネットを使って音声を伝送する技術のことを、
はいはい、
ボイスオーバー IP と VOIP、
それで VOIP って言うんですね。
そうなんですね、言われてたんですが、最近 VOIP ってあまり言われなくて、あ、なんかもう音声をインターネットで伝送するのは当たり前のように行われるようになってまして、あまり VOIP っていうのもちょっと聞かないなっていう意見が出ましてね、
はい、
じゃあ今回ちょっとネットワーク無線という言葉を使ってみようということで、タイトルがこのようなものになりました。
はい、はい、ということで中身的にはどのようなことが書かれてるんでしょう。
で、あのアマチュア無線の世界で実用化されてるインターネットを使って、
うん、
更新をこう中継しようという仕掛け、はい、仕組み、
はいはいはいはい、
今、有名なものが3つあります、
はい、
日本でよく普及しているものが3つありまして、
私が今ピンときて思い出すのは、D スターとワイヤーズなんですけど、あともう1個なんですか、FT8 で違うの。
あ、 FT8 はあれは通信、
あ、
通信モードですね。
あ、そうなの、これはまた違うのね。
え、
う
ん、そうなんです、あれはあのデジタルモードと呼ばれて、
うん、
文字通信の方式の一つなんですけども、
はい、
もう一つですね、D スターとかワイヤーズ X の他に、はい、エコーリンクっていうのがある。
あ、なんか名前は聞いたことあります、はい、
これ結構古いんですね。
あ、そうなんですね。
で、
うんうん、
D スターとワイヤーズ X は日本で 作られたネットワークシステムなんです。で、D スターが日本アマチュア無線連盟が仕掛けをこう、まあ、開発して、うん、で主にアイコムさんとメーカーですね、うん、無線機メーカーのアイコムと JVC ケウントさん、はいはい、この2社が無線機を出してます ね、
うん、ですね。
で、はい、ワイヤーズ X は八重洲無線さん、
はい、
無線機メーカーの八重洲無線が開発してそれに対応する無線機を作って売ってます、
はい。
でもう一つエコーリンクは、はい、これはアメリカの K1RFD、はい、でという方がですね、
はい、
開発したネットワークシステムなんですね。まあ、ソフトウェアの名前にもなってるんですけども、はいはい、エコーリンクネットワークというのがあります、
はい。
で昔もう一つあったんです、実はここに載ってないんです。
何
EQSO っていうのが
あった。あ、知らない。
それはですね、うん、途中で終わってしまいました。
消滅してしまいましたか。あら。
そうなんです。多分サーバーとかこう維持の関係が、うん、ちょっとコストがの面で見合わなくなったのか。
あ、そうなんですね。
もともとね、お金取れるようなシステムじゃないので、うんうん、ちょっとそういうのが原因だったと言われてるんですが、ちょっと一個なくなってしまいました。
はい。
で、その他にも、他にもいろいろまだあるんですけども、うん、主に、日本で普及してて、うん、まあ、すぐにでも取り組める、
うん、
ちょっと機材買ってきてやってみようやっ て、うん、できる、うん、仕組みがこの3つですね。なのでそれをやり方とか魅力とかをまとめさせていただきました。
はい、じゃあ今回それが、はい、じゃあ結構疑問に思っててどうやるのかなとかって思ってらっしゃる方たちってたくさん いたと思うんで、そういう方たちには今月号のこの付録を見ていただくと、
ね、見ていただくと。で D スターの場合は各地のレピーター、 D スターレピーターというのが、はいはい、
ありますね、
中継局ですね、はい、もう誰でも使える中継局が上がっていて、
うん、
そこにさえもうハンディ機でも車用の無線機でも
アクセスできれば
そのレピーターっていうところまで中継局まで電波が届けば、
うん、
もう日本各地はたまた世界別の国にも、
うん、
のアマチュア別の国にいる人たちとも更新が楽しめるという仕組みです、
はい、うん。
でもう一つのワイヤーズ X っていうのは、はいはい、これはレピーターじゃないんですけどもアクセスポイント、はい、ノードと呼ばれてるアクセスポイントが、遮断局とか個人局、うん、まあ、主に遮断局なんですけども、はい、クラブ局でこれが、ボランティアでこう運用してまして、
うん、
どなたでも使ってもいいですよっていうそういうノード、いわゆるアクセスポイントが各地で運用されてます、
うんうんうんうん、
そこにさえ電波が届けば、
うん、
やはりこちらも日本各地また世界津々浦々と、うん、津々浦々って言ったら語弊があるかもしれない、いろんな地域と更新ができる、
うん、
そういう仕組みになりますね。
うん、まあ、D スターさん、D スターさんだって、D スターはそういったところの各基地局までがありますけど、ワイヤーズさんの方は、自分で何にも電波がないところで、電波出したいな、ちょっとね、で、アンテナ上げるのもあれかなって言ったら、ネット関係があれば、環境があれば、そこで自分でそれを立ち上げて、やることができるんですか？
できるんですね。D スター、D スターもワイヤーズも、
はい、
そのパソコン、まあ、パソコンとか、まあ、スマートフォン、まあ、D スターの場合はスマートフォンないしパソコンにアプリケーション入れて、
うん、
それと無線機をつないで、うんうん、いろんなところと更新ができる、そういうシステムも組むことができます、
はい。
でワイヤーズ X もそれと似たようなことができます、
はい、ほうほう。
無線機買ってきてパソコンにつないでソフトウェアをセットアップすると、うん、日本各地の他のアマチュア無線局とか、うん、あと世界各地のアマチュア無線局とそれだけで更新ができます。
うん、じゃあもしそこの行った近所で誰かがあのノード、ね、ワイヤーズ X の方だったらノード局を立ち上げてる、お宅があれば、じゃあちょっとそこのノードお借りしていいですかってそこにアクセスして、そこから電波を出すこともできるってことなんですね。
できますし、パソコンに無線機をつないで、
うん、自分で出すこともできる、
ね、いろんなところと更新することもできる、うん、でそういう仕掛けになってますね、
は
い、
あと私がよくはまかんなかったこのエコーリンクっていうのはどうなの
エコーリンクも同じです。パソコンにこれエコーリンクはさらにこれがもうちょっと簡単で、
そうなんですか、はい、
パソコンにソフトウェア入れるんですよ、
はい、
それで、うん、皆さん、まあ、今私もこれそのような状態ですけど、パソコンにヘッドセットつないで、
はい、
それで更新ができちゃう。他の
無線機いらないんですか、エコリンク。
無線機いらないで、エコリンク。
エコリンク無線機いらないけど、じゃあなんか今のスカイプとか、
それと
ズームみたいな、
そうなんです。
感じで
、
うん、
更新ができちゃう。
あらまあ、ら。じゃあ簡単ですね、はい。
ここで、うん、だったらアマチュア無線じゃないじゃん、
うん、そう思います。はいはい。
ところが、まあ、エコーリンクも実際ワイヤーズ X もそうなんですけど、
はい、
そこにやっぱりアクセスポイントっていうのがあって、
はい、
無線機で、
うん、
こう無線機の途中電波を介してやってる人たちもいるわけですよ。
ほー、うん、うん、
だから自分がパソコンと直接、パソコンにマイクと、まあ、要はヘッドセットつないで、
うん、
自分はそうやってるかもしれないけれども、
はいはい、
更新相手は無線だったりするわけですね、
う
ん、無線機で
こうそういうのにもつながえられるんですか、エコーリンクは。
で、エコーリンクはパソコンから直接、パソコンにつないでヘッドセットで更新できるコンピューターユーザーモードと、
うん、
あと無線機につないでノードを構築して、うん、要はアクセスポイントを作って、
うん、
やるモードも持ってる。
へえ、それは知らなかった。
そうなんです。で、まあ、結局 D スターもエコーリンクもワイヤーズ X も、
はいはい、
パソコンとか無線機とかから直接、うんうん、つないで電波を使わない方法で更新することもできますし、
うん、
アクセスポイントとかそういうノードと呼ばれているもの、それまたレピーターとかを、
はい、
電波でアクセスして更新することもできるという、
うんうん、でもこれの場合ってやっぱりいくら間がインターネットこう、ね、だからといって、無線の免許がない人がやっちゃダメなんでしょ。無線の免許持ってるからやっていいわけですよね。
そうなんです。なので、うん、そのあたりはしっかりと資格がない人が勝手にやることはできないような仕掛けがしっかり組まれてます。
でもこういうのを今の若い人はこういったの好きだからこういうのもできるんだよっていうのを教えたら、なんかあやってみようかなってきっと思う方多いですよね、
うん、
きっとね。
そうなんですね。ところがちょっとこう、うん、アマチュア無線っていうと、
うん、
もう自分でこう発射した電波がどこまで飛ぶとか、
うんうんうん、
そういう楽しみがどちらかというと昔から中心だったじゃないですか、う
んですね、
う
ん、ここまで飛んだとかね、
そうなんです。なのでなんとなくこの今回ネットワーク無線っていう方はちょっとマイナーな分野だったんですね、うん、
あ、確かにネットワークがつながっていれば本当に今の言った地球の裏側だって簡単につながっちゃうわけですからね。
そう
アンテナ関係なく、
そうなんです。で、うん、昔は20年前このネットワーク無線が初めて VIP 無線が出てきた時には、
うん、
結構いや、まあ、皮肉っぽいこと、
まあ、こんなそうだ無線じゃねえだろうみたいな、そうですね、うん、
そういうふうに言われた時期もありました。
あ、分かるような気がする。
そうなんです、うん、で勘違いされたこともありました、
うんうん、
なぜかというとそのアクセスポイントからなんか知らないですけど海外局の声が聞こえてくるとか、
うんうんうん、
なんで VUHF の電波なのに、うん、東京にいるのに九州の人の声、
うんうん、
更新が聞こえてくるとか、うんうん、これは異常電波だ、
あ、イスポが出たとかね。
そう、あ、うん、すごい430メガでイスポが出た、ダクとか。
でも私言われたことあります。私もワイヤーズ X で喋ってて、遠くの方とつながったんですよ。そしたらそれをたまたま聞いてらっしゃった方がいて、やっぱりeeスポが出たみたいなことで思った方がいて、 なんか喋りたいみたいな感じで出てきて、これはちょっと違うんですよってその後なんか喋ったような気がします。
そうですね、うん、でそういう風な混乱がちょっと見受けられた時期もありました。
ありました。そうですね、
そのような混乱を避けるために、はい、アマチュア無線ので使える電波の範囲の中に、うん、このモードだったらここの周波数のあたりを使ってくださいっていうアマチュアバンドプランっていうのが日本アマチュア無線連盟がこう出してるんですね、
はいはいはいはい、
資料として、資料って公表してるんですけども、うん、その中に VOIP と書かれた部分があるんです。
はい、
でこういうネットワーク無線はその VOIP と書かれた区分の中で電波を出すようにっていうふうに、
いろんな周波数帯こう電波のねこう長さあるけど VOIP やる方はじゃあそこからなんかここの間でここの周波数で出してくださいということなんですね。
そうしないと知らない人がそこなんかこう無線機でダイヤルぐるぐる回してて、うんうんうん、なんで東京にいるんで英語なんかアメリカの人たちが話してたっていう風にやってびっくりしちゃうじゃないですか。
確かに確かにびっくりしちゃいますね。
なのでそういう音声が聞こえてきたりそういう電波が聞こえてくるのはこの範囲だよっていうことで、うん、ちょっと隔離されてます。
あ最近いろいろバンドプランもこう変わってきましたん で、ね、皆さん新しいそういったバンドプランの表一覧になってますから、そういう表をちゃんと見て更新もねしていただけたらそういった間違いもなくなるんじゃないかなと。
で、はい、それを見て、うん、よく人口が少ない地域だと、
はい、
全然144とか 430MHz を無線機つけてこう周波数変えてもは
ーはー人がいないって言いますね。はい、
閑散としてるじゃないですか。
はいはいはい、
ですがこの VOIP の周波数に合わせると、うん、なんだか知らないですけど結構いたりです
お
するわけなんですよね。
うーん、
なのであまりこう144とかも 430MHz 帯でちょっとこう空いている地域の人は、うん
はい、
結構このネットワーク無線に出てくる人たちがいらっしゃいます。
そうなんですね。
地元で電波を出しても あんまり CQ 出しても音が少ないんで、ネットワーク無線の方で CQ 出すと、うん、もうあっちらこっちらから声が出て、お声がかかるということがありますので、
じゃあね、ぜひちょっと皆さん新しいことをやってみたいなとかっていう方はこちらの今回のね付録ネットワーク無線ガイド、こちらを読んでいただいて、また新たな楽しみ方を見つけていただいて、ね、アマチュア無線楽しんでいただくのもいいかもしれません、はい、パソコンがとりあえずあればどうにかできますからね、
はい、あパソコンができればそのノードとかアクセスポイントとかが自分で立ち上げたりすることもできます、う
んねはい、
ですがそれができない方でも対応している無線機があればそのアクセスポイントを見つけて、
うん、
例えば D スターだったら D スターレピーターを見つけて、うん、ワイヤーズ X でしたらワイヤーズ X ノードを見つけて、
うんうんうん、
楽しむことができます。
自分で立ち上げてなくてもそこで喋ることはできるということですね。
できるということですね。
わかりました。ぜひやってみてください。
はい、
ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで吉田さん今週もね、はい、面白いお話でございました。ね、私もねなんか名前は知ってたんだけどその違いがよくねエコーリンクなんだっていう感じだったんで、ね、
よくその声は聞いてますが、
そうですね、
ね、アマチュア無線のこうコミュニケーションのチャンスを増やす、
うん、
また遠方の人とも144とか430メガで喋れるための仕掛けということ
で、そうですね、でだから本当にできる方は無線機持ってないのにスマホで喋ってたりもするのはそのせいなんですね。
そうなんです、ね、スマホでいつもの仲間と更新できますかね。スマホ
そうですね、あそういうわけですね、はい、じゃあぜひ
スマホでできるのはエコーリンクですか、
ね、エコーリンクでそうですね、はい、ぜひ皆様、はい、そちらの方もね、はい、見ていただければと思います。はい、はい、ということで今日もねお送りしてまいりました、この番組は、アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部吉澤と、
はい、JI1BTL 三鷹葵でした。それでは皆さん
73-88
さようなら。